さあ、それではですね、ロッジの中の方に入ってきましたが、まず正面のところにはちょっとニラサキ関係のグッズといいますか、いろいろ売ってるところがありますね。やっぱりワインも地元のニラサキさんのワイン。
そうですね、ニラサキ市内のワイナリーさん、
はい、
今5箇所ぐらいになるのかな、
うん、
はい、そこのワインを揃えてます。多分ね、ニラサキ市のワインをここまで品揃えしてるのは私だけだと思います、はい、
はい、そしてあまり山のお米
はい、米はですね、ちょうどこの麓に私家があるんですけど、
はい、
あのその辺で作ってるお米ですね、
はいはい、そしてオリジナルの T シャツ等々 と、はい、アイスがありますね。
アイスはね、これも韮崎市のその井筒屋さんの隣にできたジェラート屋さん、
はい、ありますね、はい、
そこのジェラートを置かせてもらってますね。
なるほど、
はい、
さあ、そしてその正面さらに入っていきますと、テーブルが8つ並んでおります。木のテーブルですが、ここはどういったことに使うんでしょうか。
ここは基本的にはあの食堂というかですね、はい、ご飯を食べるところですね。で、あとは、まあ、ご飯食べてない時もここは全然使っていただいていいので、
うん、
結構あそこのお楽しみボックスの中に、
はい、
あの UNO とか人生ゲームとかが入ってて、結構ここでそういうゲームをやってる方は多いです。
なるほど、お楽しみボックスというのが、黒いボックスが大きいのがあるんですが、その中にいろいろ入ってるんですね。
そうですね。
で、その上には何やら漫画コーナーもあったりとか
はい、これ私の私物ですけど
、でもゆるキャンがあったりとか、はい、山とか学とかあったりとか、はい、まあ、ちょっとやっぱりこう山系とかキャンプにちょっと関わってるような漫画とか、
はい、そうですね。
そして山岳資料コーナーになります。ここの方には、まあ、南アルプスユネスコエコパークの展示があったりだとか、それから書籍、それから、岩関係。
そうですね、
はい、
糸静線ってあるじゃないですか、はい、その関連もあってこういう、ね、石を並べさせてもらってますね、
うん、そして剥製の数々、
はい、天と狐と、
ね、
まあ、鹿ですね
鹿の角もあったりとかして、はい、そしてこの甘利山の蓮月寺の保全活動の写真とかの展示もあるということですね、はいはい、さあ、そのまままた、真ん中の食堂のところに移りまして、その奥の方にはこちらはキッチンということでよろしいでしょうか。
はい、そうですね、この奥がキッチンになってます。
はい、キッチンとプラス、ここは
ここが洗面所ですね。
洗面所、はい、
はい、
で奥にキッチンがあって、みんなでここで、まあ、使ってという感じですね、はい。
大体ね、お家にあるような、
はい、
あの道具、
はい、
フライパンとか鍋とか、
はい、
お皿、お箸、うん、コップとかそういったものは大体ありますんで、
うん、
あの使ってもらったらきれいに洗って元通り戻すっていうような形でお願いしています。
さあ、またそこから戻りまして、ちょっとお部屋の方もご案内していただきたいんですが、
はい、じゃあまずは2段ベッドの部屋から、はい、で一番大きいお部屋が一番手前にあります。
1号室、あ、結構広いですね。で、2段ベッドがあって、
はい、
これは下が畳、上も畳、
はい、
あ、畳敷きなんですね、
はい、で、はい、まあ、上4人、下4人寝て、
はい、
9人目は、はい、あのソファーベッドになります、
うん、なるほど、は
い。で、まあ、家からお布団とか寝袋とか持ってきていただければ寝具代はかからないんですけど、
はい、
お布団使うよってことだったら1セット500円で、
うん、
出しますので、
はいはい、さあ続いてまいりましょう、
はい。こちらが最大5人のお部屋、はい、2つですね、2号室と3号室です、
うん、はい。同じような感じで、やはりこの2段ベッドの畳ベースっていうところですね。
そうです、はい、はい。
基本的にはあのお話の中にあった、まあ、音っていうところなので、うん、テレビとかだいぶないですね。
ないです
あえてこれは
実は来た時に食堂にテレビ1台置いてありました、
はい、
で、ただやはりここまで来てテレビ見るのはもったいないなっていうので、うん、私は撤去しました。
なるほど、
はい、
このあたりがこだわりなわけですね、はい、さあ、そしてトイレですが、ちょっとトイレ拝見します、はい、失礼します。あ、トイレ綺麗ですね。
ありがとうございます。
で、ウォシュレットがあるという、
はい。
さあそれではですねロッジさらにもう一つ今度は反対側の通路のところの奥の方に行くわけですね。
ここはその私が来てから改装をしてまして、
はい、
今4号室5号室、はい、ってなってますけどこれがもともと一部屋だったのを、はい、壁を作って分けました。
おお、そしてコットで寝る、はい、
こちらは、はい、お布団を出すんじゃなくて、寝袋セットを出します。
なるほど、
はい。
まあ、ただコットで、ね、寝たことがないっていうお子さんなんかはこれはちょっとまた楽しみはあるかもしれませんね。
まだなんかテントで、ね、寝るにはちょっと怖いみたいな方は、はい、まずここで練習
なるほどなるほど
していただいてます。
はい、
あとシャワー室、
はい、あ、シャワー室がお話の中にありましたけども
どうぞ開けてください
。3つこうやって
はい
並んでいるんですね。ですから皆さんがそれぞれ使っていただいて大丈夫、はい、ということですね、
はい、で最初私来た時男子女子ってなってたんですけど、はい、そうすると家族が入れないのでもうその男女は廃止して、
AB
そう AB で予約制にしました。
なるほど、はい、さああとは6、7も一緒ですかね。
はい、6、7も同じコットの部屋。
はい、
はい、
さあロッジはこんな感じになります、
はい、
さあロッジの方を出てまいりますとまずロッジの入り口の方にはもう本当に焚き火に使う用の薪がいろいろなやっぱりこう種類に分けてるんですね。
分けてます。あのやっぱりあの木によって燃え方が、ね、はい、方違いますからね。で、
はい、
で埼玉県に三郷市にあるあの薪専門店に僕行った時に、
はいはい、
あ全部種類で分かれて売ってんのを見た時にあこれだなと思って
ですから今日なんか桃、白樺、広葉樹、針葉樹そしていろいろミックスと、
はい、あります。今はいろいろ分けてます。で前はブドウとかもね、
はい、
あってでこれ実は山梨といえばブドウとか桃じゃないですか、
はい、
で農家さんがあの古い古木を切って、はい、そのままほったらかしになっちゃってるやつを持って上がってきて、うん、薪にしてます。
うん、さあそれではですね、出ましてキャンプ場ですか左側の方に行けばいいですかね。
そうですね、
こういう感じで、はい、今もう本当にあの鳥のさえずりとかが
これ今まだ鳥だけだからいいんですけど、
はい、
セミがあと鳴き出す。さっき鳴いてたかな春ゼミがねこの時期は鳴いてるんで、
はいはい、さあ降りていきますと前方の方には水場が一つ見えてまいりますが、
はい、あれが一応キャンプ場の炊事場になります、
はいはい、で木が植わってるのはこれ白樺でよろしいですよね。
そうですね、白樺と、はい、あとダケカンバ、
ダケカンバ、
はい、この2種類が丸山には両方 あるっていう珍しい場所で、
さあまた一つあれはキツネのマークがあるんでしょうかね。なんかマークありますね、は
い
は
い、この看板がついてるところが一応キャンプ区画サイトになってます、
はい、
このキツネがフォックスって呼んでますけど、
はい、
あとこれがヘビなのでスネークですね。
それぞれこれ広さどれぐらいになるんでしょうか。
だいたいこのスネークだけさっき言ったスモールサイトになる
一番小さい、
はい、もうここはもう4メーター4メーターぐらいな感じですかね、
はい、ただそれぞれ車を横には置かないタイプで
真横に一応置けるようにはしてるんですが、はい、私がやっぱキャンプ場をいろいろ回った時に、はい、結構、ま、なんて言うんですかね隣の方の車が、ま、本当に真横にあるキャンプ場さんってあるじゃないですか。
ありますよね、はい、
そうするとなんかこう車を見にキャンプしに来たみたいになっちゃうので、うん、はい、できるだけ車を離すっていうか、はい、少しだけですけどね離すようには作ってます、
はい、それぞれの時には電源サイトがあるみたいな感じですかね。
そうですね、全部、この区画については電源付き
です。そして消火器と、
はい、消火器とバケツの水と、
はい、
このスネークで、はい、こちらが、オール、
オール、はい、
フクロウですね。フクロウは私実は見たことはないんですけど、
ええ、
いると思います。
お
全部あの名前があの余り山にいる動物の名前っていうので、 してるんですけどね。
なるほど。
上のあのベアが後で作る、はい、
あ、上が一番後なんですね。人気のところが
これが一番人気のサイトになってて、やっぱり、はい、独立してるんで
一つだけなんか本当にちょっと他のサイトよりは離れてるっていう感じですよね、はい、
そうですね、
はい、
一番プライベート感が出しやすい。
うーん、まあここに皆さんテントを張られて、そして自分たちの思い思いを過ごすっていう感じなんですかね、はい、そしてさらに下の方に下っていきます。
はい、でここが、ディアですね。
ディア下です
ね、はい。ここはまあワンポールのテントが一番ここは建てやすいかなとは思うんですけど、
はい、
うん、
割と比較的円形状ミニ近く、
円形状です、
はい、そしてその奥の方にまた広がっているのが、
はい、
はい、
ここが、2サイトつなぎになってて、
はい、
手前がモンキーで奥がラビット。
ただこのサイトの特徴には横に連月ツツジですかね、
真横に、
はい、はい、
ツツジが見えますんで、
はい、これもうオンシーズンの連月のオンシーズンのが綺麗でしょうね。
綺麗です、本当に綺麗です。
そういうところでいきますと、このサイトそれぞれの、まあ、良さっていうのを自分でどこを選ぶのかっていうのはもう本当にそれぞれの方によって分かれてきますよね。
分かれますね。
でこちらの、キャンプサイトのトイレなんですけども、バイオトイレみたいですね、はい、
そうですね、あそこのこのサイトから一番近くなりますけれど、
はい、
あの茶色い建物のバイオトイレで、
はい、
でこれがバイオトイレですね、はい、でキャンプの方はロッチはねやっぱ靴脱いだりしないといけないので、
はい、
キャンプの方はこっちのバイオトイレを使っていただいてるんですけど、
はい、さあ続いてはどこに行きましょうか。
ですね、フリーサイトがあります。
はい、
でフリーサイトって多分イメージ皆さんされるのはあのだだっぴろい原っぱみたいなのを、はい、あのイメージされる方多いと思うんですけど、はい、そこまでだだっぴろくない、バイクであったり自転車で上がってきた方向けのサイトですね。で要は小さい小型テント、はい、1人用もしくは2人用のテントをお持ちの方がここを使っていただく。なので、まあ、一応定員、2人までっていう形ですけど、
はい、
テント1つにつき一応2500円で、使えます。ただ電源はないので、
はい、
でバイク自転車は乗り入れできます。
なるほど、
はい、であとバーベキュー場が、はい、2つあります。
お
で、まあ、これは日帰りの方用とか、あとロッジの宿泊の方でバーベキューしたい方はできます。
日帰りでもここは利用することができるんですか。
昼間のバーベキュー場は、はい、日帰りで OK です。
じゃあちょっとみんなで涼みに行ってバーベキューしようよなんていう方も利用 OK
です、はい
はい。さあ場内を案内していただきましたけども、改めまして、年森さんが感じている余山周辺それから韮崎市の魅力についてお話をいただきたいんですが、
やっぱりですね、こんだけの標高までとこう一気に上がってこれるっていうのは、
はい、
なかなか県内にもないんじゃないかなとは思うんですよね、
うん、
ちょっとしたハイキングが楽しめて、
はい、
で本当もうこの自然しかない、
うん、
もうなんならサファリパークの中に飛び込んだみたいな状態で、キャンプが楽しめる、
はい、
まあ、ロッジも楽しめるっていうのはなかなかここでしかできないことかなと思います。
はいはい、あとは余山フレンズっていう何かがあるみたいですね。
はい、はい、まあ、余山の自然を守っていこうっていう、うん、まあ、活動している NPO の余山クラブっていうのがあるんですけど、はい、そこで去年の2025年からスタートした余山フレンズっていう制度があります。で、まあ、簡単に言うとスタンプカードになっていて、うん、まあ、1回日帰りで余山来ると1個スタンプが押される、
うん、
でロッジとかキャンプ場で1泊すると2個つくとか、
うん、
そういうような感じで貯めてってもらうんですけど、はい、だいたいスタンプカードってあの10個とか貯めるじゃないですか、
はい、
で10個貯まる前になくしちゃったりとかするじゃないですか
あります、ね、
なのでもう3個貯まると景品があるみたいな、あのお向かいのツツジ園のソフトクリームと、
はい、
ご飯が一食無料になるみたいな、うん、だからお父さんお母さん向けの景品がお食事、
うん、
で子供さんにソフトクリーム プレゼントみたいな感じで、うん、親子にそれぞれプレゼントがある。だから3個6個10個で景品がありますので、はい、ぜひね、それ楽しみにして。で2泊すると4つ貯まりますんでね
なるほど、
すごい早い方はもうこの前10個貯まりました、
はい、さあ今後の展望、取り組みたいプランか何かありましたら教えていただきたいんですが。
そうですね、やっぱり余り山は今マイカーでしか来れないっていう、まあメリットでありデメリットでもあるんですけど、まあできればやっぱり二次交通っていうのを一つ作ってあげたいなっていうふうに思ってます。でやっぱりこの山道を運転、車の免許持ってる人でもなかなかこう上がってこれないっていう方もいらっしゃるんで、はい、まあそういった方向けにもね、なんか二次交通を作ってあげたいなと思ってます。でちょうど私今あの冬場はタクシーの運転手をやってますんで、まあ、その辺もちょっとこうね合わせて、うん、一つのなんか仕事にできたらなとは思ってますけど、
ではですね、今日は年森さんにいろいろお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。